通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。6月16日月曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。なんか昨日は梅雨の中日みたいな感じでね、僕の住んでいる福岡県の北部ではね、まあ、からりと晴れたでは全然なくって、晴れたともね言い難くって、でも曇ってないみたいな感じだったんですよ。雲はねあちこちにもう目につくところにあるし、少し遠くを見ればね、まあ暗い雲がね見えたりするので、まあいつ降ってもおかしくないなっていう感じ。まあ気づけばね、もう夕方にはねまた降り始めてたんですけども、そんな感じのね天気でした。なので外出する人がね多かったんじゃないかなっていうふうに思います。僕自身もね外出の予定があって外に行ったんですけども、やっぱねいつもより車通りも多く感じたし、外出先もね人が多く賑わっていたように感じましたね。いやしかし夏を感じたね。あの暑さと湿度、これ夏ってこれよねっていう風にね思いまして、まあまだまだね梅雨は明けないみたいな感じがしますけども、これが明けた後にこの感じやってくるのかっていう風にね思うと少し憂鬱にねなったりしました。まあそんな感じなんですけども、皆さんどうですか、外出されてますね。コロナ5類にね移行してから早2年が経ちましたけども、まあ、我が家もね本当に5類に移行してから少しずつ外出をね戻してきた、外出の頻度を戻してきたっていう感じなんですけど、まあ、息子のことなんですけどね、あの水とオレンジジュースぐらいしか普段それまで飲まなかったんです、うん、でも外出する機会も増えて、まあ、お水はね基本水筒に入れて持ち歩くようにはしてるんですけども、まあ、それでもやっぱり徐々に他のものも飲む機会も増え、飲めるようにもなってきました、うん、お店とかに入った時に、コンビニとかスーパーとかに入った時にね、飲めるかどうかに関しては、そのお酒とかコーヒーみたいなよっぽどのものは別として、ある程度彼にね選ばせているというか、まあ、選んでもらっているような感じの我が家のスタイルなんですけど、それを繰り返していく中でね、うん、だんだんねこの2年で、まあ、リンゴジュースが飲めるようになったり、ブドウジュースが飲めるようになったり、うん、そしてね最近はヨーグルトドリンクも飲めるようになってきたんですよ、うん、そんな中ね昨日も、まあ、外出先で飲み物を買う機会があったんですけども、気づいた時にはね、もう彼はねヨーグルトドリンクをね買い物カゴにね入れようとしてたのね。どんなイメージします、これって。ヨーグルトドリンクを持ってきて、こっそり僕らが持ってる買い物カゴに入れようとするイメージしたでしょう。違うんですよ、うちの場合はね使命感あふれる男なんですよ、うちの息子は。はい、9歳で小学校3年生、ダウン症です。まあ、知的障害があって、知的な発達的には3歳、まあ 1.4 歳ぐらいな感じの、まあデコボコもありますけどね、そんな感じの平均するとね、それぐらいのレベルかなっていうふうに思うんですけども、使命感は溢れていまして、買い物カゴ係はねいつも買って出てくれます、どこで買い物するにしてもね。でもこれが裏目に出ちゃって、逆言うとさ、買い物カゴ持ってるから欲しいものを勝手に入れちゃうことができるわけよ。ね。だからそこでちょっと気をつけておかないといけないんですけども、まあ、彼自身はきっとね、その旨味を意識しているわけではないと思うんですけども、でも欲しいものがあったら買い物カゴを自分が持ってるから入れちゃうってことはね、できちゃうんですよね。うん。で、昨日もね、ヨーグルトドリンクを持ってて入れようとしてたので、一応もう飲めることは分かってたから OK だよって言ってね、OK を出して、まあ、満足そうに買い物カゴに入れて、まあ、他のものも買ってですね、会計を済まして車に戻ったんですよ。で、ストローにね、こう刺す。ね、それがまだあんまり得意ではないので、まあ、車に戻って僕がストローを刺して、助手席に座っている息子にヨーグルトドリンクを渡したわけです。怒った。なんでかっていうとね、よく見てみるとストロー部分見てみるとさ、ストローって少し透けてるから、まあその液体の上げ下げわかるじゃないですか。彼吸ってるんですけど、どう見ても液体が上がってきてないのよ。うん。だからね、まあ、よくあるやつはストローが 飲み物の底に密着して液体が入らなくなっている状態、ね、これかなと思ったので、まあ、息子からそのドリンクを預かって少し軽く振ってね、でストローを上げ下げして少しあの密着しない、してないかなと思って上に上げて息子に再度渡すの様子見てみたんだけど、やっぱり液体は上がってこなくて、息子ね怒ってるの飲んでかなと思ってさ、そのドリンクもう一度回収してよく中身を見てみるとね、当製品は粘度が非常に高いためうんやらかんやらみたいなことが書いてて、あ、それだっていうふうに思ったわけです。うちの息子はね、喉が赤ちゃんってわかります？これね、世界の果てまで行ってきるっていうバラエティ番組で、出川哲朗が言ってるやつの、行ってきるだけかな。他の番組でも言ってるかもしれないけども、喉が赤ちゃんって言うんですけど、うちの息子はね、吸う力が赤ちゃんなの。あんまりね、こう吸う力とか吹く力がね、強くないというか、器用にできないのかな、まだね。だから絶賛練習したりしてるんですけども、まあ、吸う力が赤ちゃんだから、ね。申し訳ないと。そんな飲み物だとはつゆ知らず、ちゃんと見てなくてごめんねって選んだのは彼なんですけど、まあ、ちゃんとチェックしてあげればよかったなと思って、うん、まあ、普通のヨーグルトドリンクならね飲めるかなと思って、まだ車走らせてなかったからお店に戻ってね、別のヨーグルトドリンクをね買ってきたの、うん、これはね普段から、まあ、食べるのが大好きなキウイがあって、そのキウイが入っているヨーグルトドリンクだったんです。どうぞって言って渡したら嬉しそうにね吸うんです。今度はストローからね液体が口に入っていくのが見えたんで、よかったよかったっていうふうに思ってたんですけど、不穏な表情を浮かべるんですよ。飲めてはいるんだけど、飲んだ後に口もごもごしてるの。何か出そうとしているなお前って思ったら、キウイ、そう、これはねもう僕のミステイクで、ヨーグルトドリンク飲めるようになったよってね妻から実は聞いてたんですけどね、メールのやり取りしててね、ただ正し書きが入ってて、ブルーベリーヨーグルトドリンクを飲めたよっていう報告がね、僕の仕事中、当時仕事中だった僕の方に LINE が来たんです。でもその後にブルーベリー部分は出してたよって書いてたんですよね。そこを忘れてた。確かに口の中にちょっと異物感があると、うちの息子はね、嫌がるタイプなんで、しまったと思いました。ヨーグルトドリンクは好きだけど、息子におけるヨーグルトドリンクの唯一の最適解は、プレーンだった。反省です。はい。というね、昨日のお話から本日の本題にね、入っていこうと思うんですけども、今日はね、自分のことを残していこう。孤独・孤立の時代に向けてというタイトルでねお話をしていきたいと思います。いや、孤独・孤立の時代って何ですのっていうね話にねなるかもしれないんですけども、実はね、孤独・孤立対策推進法っていうのが実は令和5年に成立され、その同時同じ年にね公布されたんですよ。これどんなものかというと、孤独・孤立に悩む人を誰一人残さない社会、相互に支え合い、人と人とのつながりが生まれる社会を目指すっていう風なね、まあテーマがあるんですけども、これね、厚生労働省のね、近年のね、トレンド制度の一つなんですよ。そしてね、令和5年の成立した制度なんですけども、体感としては徐々に力を入れていっている感じがする制度の一つ。うん。なので、ちょっと注目しておいてほしいなっていう風に思いました。ね。まあ、孤独孤立対策推進法ってね、何ぞやというともそのままなんで、孤独孤立に対して、まあ、それを対策するものを推進していくよっていうね、ものなんです。もうほんとそのままなんですけど、ここで孤独と孤立って違いわかります？ね。孤独っていうのは主観なんです。自分自身がどう思っているか。誰かと繋がっていたいけれども、自分は孤独だなっていうふうに感じているような状態。例えば、家族と一緒に暮らしているけども相談はできない、自分は孤独だっていうふうに感じるっていうのが孤独ですよね。これが主観的な考え。対して孤立っていうのは客観、まあ社会的にというか物理的にというか、本当に誰かとのつながりがないような状態ね。ここで面白いのは、孤立していても孤独と思っていない人もいるっていうところ、これがね、意外と問題になっちゃったりするんですよね。うん。まあ、 孤独孤立っていうのは今説明したようにいずれにしてもね誰しもが起こりうることだと思うんです、まあ、特に孤立に関しては生きていればどこかで必ずぶち当たるものかなというふうに僕は思ってて、まあ、例えばね結婚してるから、まあ、絶対孤立しませんよって言われる方いるんですけど全然そんなことなくってだって一緒に最後を遂げるってあります。大規模な災害とか交通事故とかそういうことだったらあるかもしれませんけどもそういうことに見舞われなければ大体どっちかが先立つわけじゃないですか、ね、で、まあ、こんなご時世ですし子供を産まないという選択肢もね結婚しててもあります。まあもちろん結婚をしていないという選択肢を取っている方もいらっしゃると思いますね。さらには子供がいたとしても物理的な距離が遠いなどで関わることが難しい場合というのも孤立っていう状態になるかなというふうに思うんですよね、うん、まあ国としてもね対策は打ってるんですけども結果として今のうちから僕はねそれぞれで対応していく必要性をね感じてるわけなんですよね。それがどうなるかというと幸せな最後につながるっていうふうに思ってます。まあ、いろんな施策があったりとか必要性を感じる理由とかいうのもあるんですけども、まあ、今回はそんな中で社会福祉士の視点から一つお話をしていきたいなと思ったんですけどね。おすすめは自分のことを残しておいておくこと、うん、これなんでかっていうと、まあ、僕ら社会福祉士っていうのは、まあ、関わる人のね権利を守るいわゆる権利擁護っていうね点にね長けてるんですよ。で結構最後に近い人たちとか、まあ、孤独孤立の対策に関しては社会福祉士がね関わってくること多くなってくると僕は思ってるんですが、権利擁護という点に長けている僕らはその人はね一体何がしたいのかとかその人にとって何が一番幸せなのかね、ここら辺をその人自身や今その人が関わっている人たちさらにはかつて関わっていた人たちさらにはこれまでのその人の生き方などを全部統合させて整理しつつ考えていくんですよね。その人自身が仮に判断能力を失ったとしてもその人の一番の幸せに向けて動いていけるような存在、これがね僕ら社会福祉士だと思ってます。まあもちろん社会福祉士じゃなくても、こういうことはねできるかもしれませんけどもこれをね僕らは得意としてますよっていうね、まあ、アピールも兼ねての話なんです。まあ、もちろんね人間ですから個人差や相性っていうのはあると思うんですけどね、うん、でもねこのその人が一体何がしたいのかとか何が一番幸せなのかこの精度ね見立てを少しでも上げるにはやっぱり第三者の記憶や記録からね考えるよりもその人自身の自分自身で自分自身のことを残しておくっていうのはかなり効果的だというふうに思ってるんです。だってさ誰よりも自分のそばにいるのは自分じゃないですかね。じゃあどうやって残しておくのかっていう話ですけどもこれはね SNS ね今使いますよね。いろんなものが SNS でもいいしブログでもいいしあとは手帳とか日記とかでもいいかもしれないね。うん、デジタルでもアナログでもいい、うん、さらにそれは毎日とか毎週残しておく必要もないかもしれない。まあいっぱいあればあるほどね情報は増えるんでいいかもしれませんけども無理なくです、うん、少しでも自分のことを自分で知ってそれを残しておいてほしいなっていうふうに思います、うん、で別にね常日頃から公開とか SNS やだったら見せなくちゃいけないじゃないかみたいな感じで思われる方もいらっしゃるかもしれませんけど別にそんな公開する必要もないんです。でもずっと非公開にはしないでほしいの。要は関わってくれる人たちが現れた時に見えるようにはしておいてほしい、うん、そうすればそれをキャッチしてより正確にこの人は一体何がしたいのかとかこの人にとって何が一番幸せなのかっていうことを把握して関わることサポートすることができるんじゃないかなというふうに思います。でね僕ね、まあ、その AI の発展っていうのを今すごく感じてるんですけども、まあ、こういう情報を残していたら今はね専門的な人たちがそれを汲み取って考えていくっていうのが主流かもしれませんけども僕らの未来っていうのは AI がこういうデータをバンっていうふうに 落とし込めば、それを集約してこの人はこういう感じの人なんじゃないですかみたいな感じで活用してくれるかもしれないなっていうふうにね思ったりもしてるんですよね。僕が発信しているさまざまな媒体では僕自身のことも、そして知的障害のある息子のことも発信しています。だからもしね、未来この先に誰かが関わってくれるとしたら、こういう情報を聞くことによって僕がもし判断能力を失ったりとか、そうした時には僕の人となりとか望みとかを察してくれたら嬉しいなというふうに思いますし、息子がもしね自分のことを伝えることが難しかったりしたら、息子のこれまでの、まあ、僕から見た息子、僕の考える息子像ではあるかもしれませんけども、何かの参考に、ね、なってくれたら嬉しいなというふうに思ったりします。いや本当おすすめですので、皆さんよかったらねどうぞやってみてください。というわけでね、それでは本日もエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、 DM などでよろしくお願いします。また感想もしくはコメントは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私社会福祉士のただは、さまざまな媒体、さまざまな切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、 X では世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいで。